お読みいたします。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまっているのです。とどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。 それでは竹下先生に始めから終わりまでというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。ずいぶん涼しい日も続いてたんですけど、今日曇ってるところはさほどでもないんですけど、日が直接当たるとかなりじりじりと暑い、かったんですけども、今日なんかはちょっと暑くなりそうですよね。最近こう涼しい日が続いてて、体もそっちに慣れてるかと思いますので、暑さまだまだ暑い日もあるかと思いますので、お体気をつけていただければなとこんなふうにも思います。さて、私の番の時にはこのヨハネの手紙を取り上げて、始めたんですけれども、いざこうメッセージをですねしてみるとですね、思いのほか難しいなというのが、ね、正直なところ実感でして、でもそれをいかに分かりやすく語るかが私の使命というかお仕事ですので、今日もチャレンジしていきたいと思うところなんですが、その説明しにくいちょっと一つの理由っていうのが、決して分かりづらいわけではないんですけども、説明しにくい一つの理由っていうのが、こうヨハネ独特のこう繰り返しこう表現していく、今日も出だしからこう似たようなことが繰り返されて、いると思うんですけども、これがヨハネ独特のこうリズムというか展開の仕方なんだと思うんですね。ですがですね、決して、おじいちゃんまた同じことを繰り返して言ってるよという、こういったヨハネおじいちゃんが年取ったから、同じことを繰り返しているわけではなくて、今日はこう世の終わりっていうことがこう出てきますけども、反キリスト、世の終わりっていうことが出てきますけど、実にこれがヨハネにとってこの時一番こう気になっていた事柄、一番気がかりだった事柄なんですね。ですので今日の宣教題にですね、サブタイトルをつけますと、ヨハネのおじいちゃんの心配ということになるかと思うんですね。先ほど最初のお祈りでしたでもあったんですけども、前回8月の終わりですが、今回は中2週間でこちら来させていただいたんですが、その間に北朝鮮からは日本をこう横断するような形でミサイルは飛んでくるわ、核実験は行われるわ、一方メキシコや秋田では大きな地震も起きています。皆さんもこう少なからずこう不安に感じるところもあったかと思うんですね。ぜひですね、今日は言葉の意味だけではなく、そんなヨハネおじいちゃん のこの世の終わりっていうことも出てきますけれども、そんなヨハネおじいちゃんの心配、心配り、慰め励まし愛情、心の部分もですね、ぜひ一緒に味わってみていただければなと、こんなふうにも思っております。さて、2章の12節からです。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。まず子供たちよとこう呼びかけられていますけれども、ヨハネおじいちゃんの気分的にはですね、孫たちよというこういう感じかもしれません。反キリスト的な福音を曲げてくる反キリスト的な存在が現れてきた時に、愛する教会の人たち兄弟姉妹に向けて、ヨハネおじいちゃんが子供たちよ、孫たちよと呼びかけているわけです。ここに出てくる許されたっていうのは完了形という時制です。過去に1回だけ許されておしまいではなくて、信じた時に許されて以来、今もなおあなた方は許されているから、その許しの中にある、それも主の御名によって、イエス・キリストの名において、決して私たちの行い、努力によるのではありません。何度となく話しているように、福音の大原則というのは、キリストを信じる信仰による 救いです。そのための十字架でもあったわけですよね。でこうした礼拝にしても何にしても私たちの何らかの行いっていうのは許されるために行うのではなく、許されたから救われるために行うのではなく、救われたから、愛されるために、神様に愛されるために行う必要があるのではなく、神様から愛されたから、いや今もなお許され、救われ、愛され続けているからなんです。神様の恵みが先、私たちの行いは後からついてくる、そういうものです。その後も続けて、父たちよ、若い者たちよとこう呼びかけられていますが、どれも私たちの努力によって得られるものではなく、イエス・キリストによって与えられた、神の恵みとして与えられたものが語られています。13節、父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。私たちの交わりとは、父なる神様と御子イエス・キリストとの交わり、私たちが父なる神様を存在を知ったのも、イエス様を通して罪が許され、親子としての関係、父と子の関係が回復したのもイエス様を通してです。続けて、若い者たちよ、私があなた方に駆け送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。打ち勝つといっても、この世的な権力争いや競争社会の中で力勝負、実力勝負で相手を打ち負かすような勝利ではありません。むしろ真逆なんです。世の評価や世の価値観はどうであっても、たとえ世の中から認められなかったとしても、神様の愛が私たちを覆ってくる。バカにされてもなお私たちは人を愛する。パウロはローマ人への手紙の8章で圧倒的な勝利者になるんだってこう表現していますけれども、神様の愛から私たちを引き離すものは何もない。愛における勝利です。どれもただイエス様を信じる信仰によって与えられてくるもの、神様からの恵みです。しかしヨハネおじいちゃんはそこにさらに輪をかけるようにして、再び小さい者たちよ、父たちよ、若い者たちよとこう呼びかけています。内容もほぼ一緒です。それはこの後に出てくるキリストの福音を否定する反キリスト的な存在がこう現れているからに他ならないわけですね。もしかするとこの時すでにある程度教会の中で、教会内で混乱や仲違いみたいなことも、言い争いみたいなこともある程度起きていたのかもしれません。ですから繰り返し、あなた方は恵みのうちにあるのだとこう語りかけています。その前半と後半との違いという大きな違いといえば、書き送るのはという現在形と、書いてきたのはというこの過去形の違いぐらいだと思います。今書き送るのも、過去に書いてきたことも、つまり今も昔もということです。私があなた方に書き送るのは、書いてきたのは、今も昔もこれら神様の恵みがすでにあなた方に与えられているから、あなた方は愛されているから、許されているから、どうかこの恵みを見失わないでください。そんなヨハネおじいちゃんの親心、おじいちゃん心がここには込められているわけです。それを踏まえて、続けて読んでいきたいと思うんですけども、15節、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんとこうあります。 突然いきなりですね、世を愛するなとこう出てきたわけですけれども、これもこの後に続く、反キリスト的な存在、世の終わりっていうことが念頭にあって、語られていることだと思います。察しのいい皆さんですと、神様は世を愛されたんじゃないのってそう思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが神様が世を愛されたっていう時は、世とは神様、その時の世っていうのは神様が愛し神様が作られた世です。私たち人間であったりこの自然界であったり動物すべて、神様ありきの語られている世です。私たちもその神様が作られた世に生きている一員です。しかし一方でヨハネおじいちゃんがですね、ここで愛するなと書いている世っていうのは、そういった天地を作られた神様とはことは一切念頭にない、考えにない、父なる神様とは一切切り離された 100% この世的な価値観のだけでの世です。そのことが次の16節からわかります。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。これは決してこう単純に欲を出してはいけないという意味ではありません。欲自体には正直誰にでもあるものだと思います。私たち例えば食欲にしても、食欲があるから食べようっていう気にもなるわけです。食欲がなかったら食べるのってすっごい大変だと思います。だから生きていく上で欲っていうのはある意味では必要なものなんですよね。ただこう欲の代表としてお金っていうものにこう置き換えると非常に分かりやすくなってくると思うんですけれども、私たちが生きていく上でお金も確かに必要なんです。決してお金を稼ぐことが悪いわけではありません。しかしお金より大事なものってありますよね。もちろんクリスチャン的な模範解答で言えば、お金よりも神様イエス様が大事ってこうなるかと思うんですけども、それが間違いというわけではないんですが、でもそういう模範解答を考えなしにただ答えるだけではちょっとあまり意味がないと思うんです。ですのでこう皆さんも考えてほしいと思うんですけども、神様やイエス様が一番だとしても、お金よりも大事なものって、実は他にもありますよね。神様やイエス様だけではないですよね。お金より大事なものって何でしょう。例えば家族であったり、あるいは友人であったり、あるいはいろんな仲間、神様の愛する人たち、これらも同様にお金より大事なもの、大事な存在かと思います。例えば家族のためにお金を稼ぐ、仕事を頑張る、これは十分あり得ることですよね。あっていいことですよね。私もこうして働きながらですね、伝道師みたいなことをやってる、みたいなじゃなくて伝道師なんですけど、やってるじゃないですか。でもね、さすがに40代になってくると、働きながら月曜から金曜までフルに働きながらこうしたメッセージ用意すると、だんだんちょっと正直きつくなってくるんですよね。でどちらかといえば私の場合は会社の仕事の方を辞めたいなってこうすぐ逆には思ってしまうわけですけれども、その話をしずさんにすると、ちゃんと生活費稼げるならいいよってこう答えてくれました。まあそれは半分冗談でも あるわけですけれども、でも私の場合はこう一つのところに教会とどまるっていうことよりも、こういろんなところに教会各地出かけたいという思いがあるんで、今のところはこう働きながら自分の生活費分は稼いといて、自由に動ける方が私のスタンスに合ってるかなと思って働きながらの伝道を続けているんですけども、いずれの方法にしても家族のためにお金を稼ぐ、仕事を頑張る、これも実は愛であるし必要なことなんですよね。しかしその反対、お金より、ごめんなさい、家族よりもお金が大事、あるいは家族よりも仕事が大事、 地位や名誉、暮らし向きが大事となってきてしまったらどうでしょうか。そうしたらその時の家族という存在は悲しいというか非常に残念なことにな、残念な限りですよね。これがヨハネがここで言う世を愛してはいけない、愛する気持ちでいってはいけない、そういうことです。ユダヤ的な表現で言いますと、こういう家族よりもお金が大事っていう時に、お金を愛し家族を憎む、こういうような表現の仕方もしたりするんですね。そういう意味での世を愛してはいけない、世的な欲が全て、それが一番、それが自分にとっての一番になってはいけない、それがおそらくこの後続く反キリストの存在を睨んでのことかと思われます。18節に行きます。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。ここで反キリスト、あるいは後ろの方では惑わす者だったり、別の箇所で偽預言者ということも出てくるんですけれども、決して、他の宗教から生まれてきている存在ではなくて、実はここを見てみると教会の中から出ていく、来ているということにちょっと注目しておいてほしいんですね。決して他の宗教の人たちの話ではないんです。教会の中から出てきているんです。その反キリスト、あるいは偽キリストというのも、実はイエスキリストの名を語るわけですよね。イエス様を知りながら、父なる神様を知りながら、あえてイエスキリストの福音を曲げてくる、イエスキリストご自身を歪めてしまう。なんでわざわざそんなことをするんだろうかと思うかもしれないんですけども、それは何らかの形で自分の欲と絡んでいる、自分の満たされないものを満たすために絡んできて、それでイエス様であったり、その福音であったり曲げて、それを利用しようとする、そういったことになるんだと思います。それは決して金銭欲とは限りません。例えば出世欲であったり、自分の名誉であったり、あるいは独占欲であったり、あるいは支配欲だったり、自分自身を誇りたい、そういう気持ちであったり、何か満たせないものを満たすためにイエス・キリストの名を利用する、そんなことがあろうことか、いや実際このクリスチャン人口 1% 足らず、それに満たないような日本のキリスト教会の中で、もうちっちゃなちっちゃな狭い世界の中でもそういったことが現実に起こってくるわけです。それはイエス・キリストの福音をまず正しく理解していない、それも頭ではなくハートで、十字架の命のかかったイエス様の愛を理解できていない、感じ取っていないからだと思うんですが、にもかかわらず進学校に行って卒業すれば先生と呼ばれ、指導者となって、誤った形で、人々を導いてしまう、支配してしまう、こういったことが起きて、しまっているということも、しまうこともあるわけです。イエス様よりお金、地位や名誉が大事、クリスチャン人口 1% 足らずの本当に狭い世界の中でも、そういったことが起きて、いるのも現実です。キリスト教の中で誤った教えっていうのは主に大きく2つのパターン、これだけではないですけど主に大きく2つのパターンがあります。1つはですね、信じる信仰だけでは救われない、 伝道が必要です、献金が必要です、献金しないのはイエス様を信じているとは言えません、こんな言い方もされたりします。信仰以外に丸々が必要です、じゃなければ救われるとは言えません、こういうパターンですね。信仰にプラスアルファをつけてしまうと、いわゆる立法主義という考え方です。これはですね、真面目で熱心で本当に神様のことを信じている人ほどハマりやすい、こういう間違った考えです。そうすれば人は確かに、集まってくるかもしれません。お金も集まります。教会は大きくなります。いかにも優れているかのようにも見えたりします。でもイエス様が十字架の命をかけて、道を開かれた救いの福音っていうのを歪めてしまう、否定してしまっている。これがパウロがガラテヤ人への手紙で完全否定している言葉です。そしてもう一つはですね、そういった信じる信仰だけが救われないという部分だけじゃなくて、イエス・キリストをご自身を歪めてしまう。イエス・キリストの名前を掲げていながら受肉十字架復活を否定してみたり、三位一体ということを否定してみたり、結局のところ自分たちの都合のいい、教え、指導者にとって都合のいい教え、別の教えを作り上げてしまうことなんです。その指導者あるいは組織にですね、都合のいい教えに従えば自分もこの組織の中で取り入れられ高められ、ある程度その都合の予算の方に恩恵を受けるかもしれない。他のクリスチャン教会とは違う、私たちにはこれがあるみたいなね、私たちの方が優れている本物であるというような優越感にも浸れるのかもしれません。これがヨハネの手紙が書かれた時に発生していた誤った教え、反キリスト的な存在のことでした。ヨハネはもともと私たちの仲間ではなかったとこう書いていますけども、それはそうした誤った教えによって、実際にこう分裂、教会から離れてしまう、人たちも現れて、その教会の中に悲しみであったり痛みも実際に発生していて、それを慰めるため、だったかと思います。ですがそういった人たちに、そういった離れてしまう人たち、あるいはそういった誤った教えを作ってしまう、変えてしまう人たちに、果たしてこうイエス様の愛を伝える、しっかりイエス様の愛を届けている、そういう意味では私たちにも反省すべき点、私たちも考えなきゃいけない点はあるかと思うんです。ですがいずれにしても私たちはどんなにお金が積まれても、あるいはどんなにこう地位や名誉、そういったものが与えられるとなとしても、イエス様を売ってはいけないし、自分の魂をそこに売ってはいけないわけですよね。20節、あなた方には聖なる方からの注ぎの油、すなわち聖霊があるので、誰でも知識を持っています。私たちが聖霊を受けるのも受けたのも福音を聞いて信じたからです。いや、私たちが信じる前から実は聖霊は私たちに働いていてくださって、私たちの信仰ですが自分から出たことではなく神様から与えられた恵みと言えるのかもしれません。私たちは与えられているもの、初めからあったものをただ受け取っているだけなんですよね。聖霊の働きにもこう様々あって、広くキリスト教会ではいろんなことも言われていますが、イエス様が伝えた聖霊の働きっていうのは、イエス様の言葉で言えば私について教え、私について証しする、すなわちイエス様ご自身を証しする、これが聖霊の働きです、一番の働きです。 これはぜひ覚えておいていただければと思います。このことはまたヨハネの手紙の4章でも繰り返されていくことになります。21節、このように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。イエス様こそがキリスト、イエス様こそが救い主、それがキリスト教です。私たちの行い努力によるのではない、ただ神の憐れみによって恵みによって、ただイエスキリストを信じる信仰によって救われる、それは私たちの罪のすべてをイエス様が身代わりとなってあの十字架ですでに裁きを一切受けてくれてから、私たち罪人にはイエス・キリストを信じるほかない、ほかに道はないっていう方が正確かもしれません。イエス様もこんなことを言っていたかと思います。私が道であり真理であり命です。私を通してなければ父の身元に行くことはできません。イエス様を通してしか父の身元に行くことはできない。イエス様を通して私たちは天地創造された神様とを父と呼び、そして父と子との関係が築き上げられたわけですよね。イエス様を通して私たちは父と子との関係になったわけです。24節、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。初めから聞いたことが出てきますけれども、1500年ぐらい経ってから途中から変わってきたとか、その途中で新しい発見とか新しい教えが見つかった、実はこうなんですというの、そういうの一切いらないです。もう2000年前から変わらない、世の初めから変わらない、初めから聞いたこと、初めからあったもの、それが真実です。ヨハネおじいちゃんはそれらをそういったイエス様の福音を否定してくるような反キリスト的な存在の現れに対して、いよいよイエス様が予告していた世の終わりが近づいてきたんじゃないかと警戒もしていたわけですけれども、実際には皆さんご覧の通り、世は続いているわけです。ですがこうした初めから終わりまで2000年経った今もイエス・キリストは変わらない、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、この福音の真理が変わることはありません。続いたである残りの26から29節はですね、あまりにも聖書の箇所が長くなって、読む人が大変かなと思いまして、でもヨハネおじいちゃんがまた同じことを似たようなことを繰り返しているので、ちょっと朗読からはカットさせていただいたんですけれども、キリストのうちにとどまるっていうのはイエス様の愛にとどまる、福音の真理にとどまる、イエス様の愛に生きること、同じことです。29節の、もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行うものが皆神から生まれたこともわかるはずです。私たちに与えられている義っていうのもキリストを信じる信仰によって与えられる義です。神様が正しく、自分たちには間違いがあるわけです。でもその自分たちの間違いっていうのも素直に認められる、間違いは間違えました、ごめんなさいと素直に認められる正しさです。これがもし行いによる義だったら大変ですよ。その間違ったもんならお前地獄に行くぞってこういう話になっちゃう。そしたら自分の間違いだとか罪なんて、やったらめったらまして、クリスチャンだの教会だの中では認められないですよね。 つまり自分には罪があるのに正しいふりをしていかないといけなくなってしまうわけです。それが行いによる義、立法による立法主義というものです。ですが私たちは愛されるために、救われるために、愛するのではなく、愛されたからこそ私も誰かを愛する、その愛に生きる。もちろん完璧にできるわけではありません。しかしその愛しそう、愛していこうとするその意志であったり心も、実はイエス様を、イエス様から愛されたから、許されたから、私たちにも愛そうという意志、あるいは許そうという意志をが与えられていく、信じた時に与えられてくる恵みなんですね。もし正直な話、いや私はまだそれほど神様について愛そうという感じじゃないんですけどっていう思ったら、極端な話、その段階では本当に何もしなくていいです。まず、そういう私なんだよねっていうことを認めていただいて、イエス様の愛をまず受け取ってください。話はそこからなんです。あくまで、神様の恵みが先、私たちの行いは後です。時に今北朝鮮の問題が世間を騒がしておりますけれども、別に北朝鮮、東アジアだけではなくてですね、中東行けば IS、イスラム国、シリアも混乱してますし、各地で、そういった大なり小なり、戦争、戦いというものが繰り広げられています。またメキシコや秋田でも大きな地震が起きていて、まさに、この世、この世界というのは今不安感に包まれている時だと思うんですね。こういう時に実はいよいよ世の終わりが来る、そういう不安感に乗じてですね、実にキリスト教会の内部にあっても反キリスト的な誤った教えは起こりやすいんではないかと思います。これはですね、実際クリスチャンの間で話されているのを聞いた話なんですけども、世の終わり、2020年東京オリンピックの時が危ないらしいです。全く聖書的な根拠はないし、2020年に終わるかもしれないですが、その3040年まで続くかもしれない、全然そういう聖書的な根拠もないだらめなんですけれども、世の終わり、イエス・キリストが再び来られる日っていうのは誰も知らない、イエス様ですら知らないって言ってるんです。たってんの父だけが知っておられる。イエス様が知らないっていうものをなんでフェイスブックで出てくるんだろうかと、これ不思議なんですよ。でもそういった不安感、そういうところが出てくる惑わしっていうのは実際にあるんだっていうことを覚えてるみたい。でもそれって違うよねっていうところで皆さん立っていただければいいのかなと思います。戦争も地震もこの2000年間いくらでも実は起きています。私たちの人生の中では今のタイミングが非常に多くなっているかもしれないけど、この2000年間の中にはいくらでも起きています。戦争にしても第二次世界大戦、広島には原爆が落ち、今もっとひどいことは起きていたわけです。この2000年間キリスト教はその中で、反キリスト、誤った教えとの戦いを続けてきたとも言えるかもしれません。確かに世の終わりっていう時はいつかはやがて訪れることだと思います。たとえ世は続いたにしても、私たちの人生が終わる日、これもまた自分にとっての世の終わりという日、なのかもしれません。ですがここが大切なんです。いつが問題ではなくて、最後には必ずイエス様が勝利をする。イエス様がその名にかけて、私たちを命がけでちゃんと救ってくださる、これが大切なところです。我弱くとも恐れはあらずです。世が終わる時まで、始めから終わりまで、イエス様を信じ、イエス様の愛を受けながら、いただきながら、 自分も自分らしく神様を愛し、自分を愛し、隣人を愛する、この愛に生きる、その愛をイエス様から学びながら、その愛を目指して、生きていく、ヨハネは一章一節、ヨハネの手紙の一章一節でありました。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、イエス・キリストが変わらなければ福音も変わりません。ヨハネ、おじいちゃんは同じことを繰り返し、だから私も同じことを繰り返して語る、私たちの生き方もまた永遠に変わることはないわけです。お祈りしたいと思います。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこうして、田園グレースチャペルの皆さんと共に、ヨハネの手紙を一緒に味わわさせていただきました。ありがとうございます。今本当に、北朝鮮の問題や、また各地でも戦いがあり、そして、いろんなところで、大きな地震も発生し、非常に世の中は不安定、また不安感が覆っている、そんな昨今で、ですけれども、イエス様、本当に、本当に一時的なこの世というのは決して永遠ではなく、安定しているわけではなく、私たち自身もそれに揺さぶられがち、不安になりがちですけれども、そんな時こそイエス様、永遠に変わらないイエス様、あなたを見上げて、私たちが生きるべき道、神様を愛し、自分自身を愛し、そして隣人を愛していく、その愛に本当に目指して、一歩一歩の歩みを歩んでいくことができますように、あなたが支え導いてください。もし今ここで本当に私の人生の中でも いろんな揺らぎがある、迷いがある、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうぞその方々にも、あなたご自身が本当に、勝利の右の手を握って、恐れるな、私が共にいると語りかけてくださいますように、そして必要な慰め、励まし、また具体的な助けが備えられていきますように、どうぞあなたが導いていってください。このひとときを感謝します。今週一週間の歩みの上にも、いつでもあなたが共にいて、私たちと共に歩んでいってくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。